JBS 特別番組、この時間は平成28年6月23日から24日までの2日間、埼玉県熊谷市のホテルヘリテージで開催された社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会主催第64回全国盲人福祉施設大会から23日に行われた研修会、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部障害福祉課課長補佐照井直樹氏による講演、障害者総合支援法3年後見直しについての模様を放送いたします。
第64回全国盲人福祉施設大会研修会を始めます。今年度のテーマは障害者総合支援法3年後の見直しについてでございます。当初はご案内では視覚障害者と介護保険でしたが、障害者総合支援法3年後の見通しについてがですね、参議院を通過しましたのでテーマを変更して研修会を行いますのでご了承いただきたいと思います。それでは講師紹介に移らせていただきます。講師紹介は日盲社協理事長高橋秀春よりご案内させていただきます。
これからが本番になります。よろしくお願いいたします。今日の講師の先生、照井直樹様はですね、ちょっと簡単にご紹介させていただきます。平成元年に北海道札幌東ハローワークに採用されまして、そこからがスタートラインです。で、平成7年厚生労働省に出向されて以降、旧労働省において高齢者雇用対策などの職業安定行政で勤務されました。15年には社会援護局障害保険福祉部障害福祉課に移動されまして、今も話題になっておりますけれども、障害者自立支援法の制度設計、特に就労分野を担当されております。でその後、認知症対策とか社会保障と税の一体改革などを担当された後、25年に同援護局の障害福祉課においてですね、障害者総合支援法改正および報酬改定を担当されております。これは訪問系サービスということになっておりますが、最近社会福祉法の改正もありましたけれども、いろいろと法律が3年に1回とか5年に1回目まぐるしくこう変わっていっているわけですけれども、ぜひそのお話を伺いながらですね、皆さんもざっくばらんにわからないところをどんどんまたご質問していただければと思います。それではお待たせいたしました。照井先生、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。お疲れ様でございます。ですね、ただいま、ご紹介をいただきました、厚生労働省障害福祉課、照井と申します。本日は1時半から4時までというふうなことで、2時間半の長丁場ですけれども、お付き合いを、いただければというふうに思います。で、今、ですね、会長様の方からその、ですね、ご紹介も、いただいたんですが、もうちょっとその、自己紹介なんかもさせていただきますと、まず私最初、学校卒業してその、北海道のハローワークに就職をしまして、で生まれが秋田なんですね。それで秋田のなもんですから、その北海道に、ずっと住んでるわけにもいかないとというふうなことで、その実家から秋田に帰ってこいというふうに命ぜられました。でそのハローワークの、偉い人にですね、その秋田に帰りたいんですけどなんて話をしたところ、一回その東京に、厚生労働省に出向して、でそこから秋田に帰るんだったらいいよというふうなことで、厚生労働省に出向したと。で、 未だにずっといるというふうな状態が続いております。もうきっと秋田には帰れないのかなと思いつつ、実家に住んでいるその高齢の両親について、まあ日に日に年々ですかね、年々どうしていこうかなというふうなことで、頭を悩ましているというふうな状況になっています。で、趣味は、ランニングです。で、週に1回ですね、皇居を、障害福祉課の、まあ、有志で、走っているというふうなことを、まあ、やってます。私昔、ですね、体重が100キロぐらいありまして、10年前、自立支援法やってる、自立支援法のその制度設計してる頃は、まあ、ストレスとか、あと深夜勤務が続いたみたいなこともあって、100キロぐらいに体重が増えてしまいまして、で、1年発起で36キロぐらいダイエットをして、で、そこから、じゃあちょっと走ってみようかななんて、で走り始めたらですね、どっぷりハマってしまいまして、東京マラソンもですね、2年連続で当選しまして、2回走ってきたりとか、なんかなかなかいいもんだなと思いながら日々を過ごしております。はいはい。で、あと最後になんですけども、私は超晴れ男でして、で先日も、熊本の方にですね、その、被災地支援というふうなことで、ちょうど先週の週末から今週、です月曜日にかけて、まあ、4日間でしたけれども、お邪魔をしました。で、その、避難所の方々の、状況ですとか、あとはいろいろ、益城町をはじめいろいろなその、自治体の方からの、まあ、要望というようなことをですね、伺ってきまして、で、本省にフィードバックするというふうな、役目で参ったんですけれども、で、その間、ご承知の通り大雨警報ですとか洪水警報、まあ、たくさんこう、警報が発令されている中、いろんなところを参ったんですけれども、私が行くところは雨一滴も降らなかったんですね。熊本市内ですとか益城町で、余談ですけど、こういったことはよくあって、で、みんなから運動会の時には必ず来てねとか、そういったことをよく言われています。はい。自己紹介すみません、これぐらいにさせていただければと思います。では、早速本題に入らせていただきたいと思います。まず障害福祉サービスの現状についてというふうなことで、制度改正をする前にですね、現状の、障害福祉サービスというものには、どういったものがあるのかというふうなことについて、一通り、説明をさせていただければと思います。障害福祉サービスの体系ということで、こちらが、合計で2枚あるんですけれども、現状の障害福祉サービスにはどういったものがあるかというふうなことと、利用されている方の人数と、事業所の数というふうなことを、まとめてあります。で、まず、ですね、今、私が担当しておりますのが、この表の一番上の5つ、訪問系というところを今、担当させていただいております。で、ですね、居宅介護、ホームヘルプとあります。で、その横に赤い丸と青い丸が並んでいるんですけれども、これ、赤い丸は障害者の方、18歳以上の方が利用できるサービスで、で、青丸は障害児の方、18歳未満の障害のあるお子さんも利用ができるというふうなことで、赤い丸と青い丸が振ってあります。で、ですね、その中 で、です居宅介護というところですけれども、これは一般的には、居宅と、まあ、あります通り、ご自宅で、の、生活を支援するという、サービスになっております。一般的にはホームヘルプ、ヘルパーさんというようなことをよく言っています。で、これは、基本的にはご自宅で、まあ、入浴の介助であるとか排泄の介助であるとか、食事の、食事を作ったりですとかですね、あとはその、料理をしたり掃除をしたり洗濯をしたりですとか、一般的なその、ご家庭で、実施をすること について、支援が必要な方が利用されるサービスです。で、これのサービスを利用されている方の人数というのが、大体16万人ぐらいいらっしゃって、で、全国に約2万箇所ぐらいの事業所があるというようなことになっています。 でその下ですけれども重度訪問介護でこちら、まあ、あの訪問系のサービスというのはその、基本的にヘルパーさんをどういった場面でどういうふうな支援を受けるかというふうなことによって、まあ、いろいろな事業に分かれているわけですけれども、重度訪問介護というその事業につきましてはこちらはその、障害のある方の中でもその、まあ最重度の方、例えば寝たきりの方であるとか、四肢麻痺、まあ四肢麻痺等によって、寝たきりの方であるとかあとは、まあ、発語ができないですとかで、意思の疎通に、まあいろいろな、専門的な手段が必要な方最重度の障害のある方に対して、比較的長時間にわたって、まあ付き添いですとか見守りなんかも含めた、長時間にわたるその介護サービスを提供するという事業になっています。で、この、サービスを利用できる方は、まあ、重度の障害のある方というふうなことで、居宅介護よりもですね、その利用者の範囲というのは、限定的で、障害支援区分というそのスケールで申し上げれば区分4以上の方という、まあ、ほぼ、ご自分一人では移動ができない程度の障害の方以上の方に対して提供しています。でこちらは、利用者数が約1万人ぐらいで、施設事業所数が、まあ、7000箇所弱ぐらいということになっています。でその下、同行援護です、まあこれは皆さんよくご存知の事業だとは思います。視覚に障害があるとというふうなことによって移動に、まあ支援が必要な方に対して、ヘルパーさんの付き添いで、外出の支援をするというふうな事業になっております。でこちらにつきましては、利用されている方は、約2万2000人ぐらいで、事業所の数は6000箇所ぐらいということになっています。でもうちょっと補足をしますと、同行援護の利用者数のうち7割ぐらいは65歳以上の方ということになっております。でその下その下がですね、行動援護、同行と行動でちょっとややこしいんですけれども、今度は行動援護ですね。で、これは、自閉症ですとかで、こう、急に、暴れてしまったり、発作が起きてしまったりというふうな方の、まあ、外出時の安全を守るためのサービスというふうなことで、サービスを提供しています。で、あとは、そういったその、まあ、暴れたりとか、パニックをですね、その、起こしたりですとか、そういうふうなことについての、まあ、原因を、究明をして、で、その原因を、まあ、その、どうすればその発作が起きるかみたいなところを、きっちりとその調べてですね、で、起きないようなその環境の、整備をするですとか、そういったことを、ここの事業では実施をしています。で、利用されている方が9000人ぐらいで、事業所数が1500箇所ぐらいというふうなことになっております。でその下、重度障害者等包括支援、ですけれども、こちらは、本当に最重度、利用対象者としましては、重度訪問介護よりもさらに重い方を想定しておりますけれども、そういった方に対して、まあ、いろいろなサービスを、その時々の、状況ですが、ご本人のその、体調に応じて、柔軟に提供するというふうな、サービスになっております。で、こちらにつきましては、利用者数は、全国で29人で、事業所数は9ということになっています。利用対象者数としては、調べた結果、1万人ぐらいはいらっしゃるんですけれども、こちらのその制度につきましては、いろいろ、こう、まあ、問題点といいますか、指摘を受けておりまして、で、まあ、一般的には、費用が非常に安いというふうなこと、あとは利用対象者となるその最重度の障害の方というのがこうその地域に点在をしていてなかなか事業化しにくいというふうなことの指摘もあります。でそういったことも踏まえまして、こちらの事業につきましては今度その報酬改定というのが、30年の4月にあるんですけれども、その、時期までにですね、具体的に今後どうしていくかというようなことについては検討していきたいというふうに思っています。でその下、日中活動系ですけれども、これはショートステイ、短期入所ということで、これはその、まあ障害のある方ご本人が、 まあ、普段ですね、ご家族から支援を、まあ、受けているような場合に、その、ご家族が、例えば病気になったですとか、休養で、まあ、何日か家を、留守にしなければならないとか、そういうふうな時に、短期間、施設で入、ショートステイに、まあ、入所して、その間、そこの、まあ、ショートステイの支援員の方から、通常のその介護サービスを受けるというふうな事業になっています。で、こちらは、利用者数、まあ、実績としては4万2000人ぐらいの方がショートステイを利用されていて、事業所数というのがだいたい4200箇所ぐらいということになっています。で、その下、療養介護です。で、こちらは一般的には病院です。福祉サービス付きの病院というと分かりやすいのかなというふうに思います。で、こちらにつきましては、利用者数が、まあ、2万人ぐらいで、事業所数は244ということになっています。まあ、一般的には総合病院、大きな病院が、療養介護の指定も取って、で、日中は福祉サービスを提供し、夜間は医療を提供するというふうな形で、重度の障害のある方の支援をしている事業です。で、その下ですけれども、生活介護、こちらは老人の関係でいうとデイサービスというような形の、まあ、障害者版というと分かりいいのかなと思いますけれども、こちらはその日中ですね、まあ、日中その、生活介護の事業所に、通所をしていただいて、でその中で、まあ一般的なその、入浴排泄食事ですとか の, その介護のほかに、まあ、障害 の, その状況にもよりますけれども、例えば創作的な活動であるとか、生産活動などを提供すると、生活介護の事業所の中でもですね、ちゃんとその、まあ、中には、就労継続の事業所みたいにこう、まあ、町の事業所から、仕事をですね、こう、いただいてきて、でいろいろ作業をして、で工賃を出しているというふうな事業所もあります。はい、でその下、利用者さん、利用者数は、26万4千人ぐらいの方が、ご利用されていて、施設ですが事業所数は、まあ、1万箇所ぐらいということになっています。でその下です、施設入所支援、これは一般的に入所施設と呼ばれているものです。で、障害者総合支援法の、特徴としまして、一般的には昼夜分離、食住分離というふうな形になっています。 で、ですから、施設入所支援の、場合でもですね、入所施設だけをやると、施設に入所している人が日中もその施設にいるというふうなことについては、緊急の場合を除いて認めていません。で、施設というのはあくまでも家なので、一般的に障害があってもなくても昼間は、まあ、仕事に行くとか学校に行くとか、まあ、家からは、出ると。で日中それぞれの目的の場所で、まあ、仕事ですとか、勉強ですとか、まあ、いろいろな、社会参加をして、で終わった後家に帰ってくる。でその家としての施設入所支援なので、ですからこの入所支援と、まあ、一般的に、障害福祉サービスを利用される方で、入所されている方につきましては、昼間何をやるかというふうなことによって、生活介護であったり、この後説明しますけれども、就労継続支援であったりですとか、そういったことで日中は日中、夜は夜というふうなことで、サービスを分けて提供しているというのが、特徴の一つになっています。はい、でその下ですけれども、共同生活援助、ですこちら、まあ、一般的には、ですグループホームということになっております。でこれも、まあ高齢、老人福祉と比較をしますと、グループホームというと、まあ、認知症の方が入るその、まあ、住まいというふうなことですけれども、障害の場合は基本的には、障害のある方で、まあ入居を、希望される方については、基本的にはどんな方でも入れるというふうな、入居型の、事業ということになっています。で、こちらも、まあ いろいろありまして、その単純にその住まいの場として提供をして、で食事の提供もない、まあ食事の準備も基本的には全部自分でできるというふうな障害のある障害の方がですね、そのお住まいになっているグループホームもあれば、本当に最重度の方でその寝たきりの方が住まわれていて、看護スタッフが常駐しているようなグループホームまで非常に幅広い層の方がお住まいになっているところです。で、まあ、一般的、後ほど説明しますけれども、一般的には、グループホームにつきましても、先ほど申し上げた、施設入所支援と同様で、昼間と夜というのは、事業を分けて利用するというふうなことになっていますので、グループホームにつきましても、まあ、昼間は例えば就労継続支援であったり、その、施設入所と比較して、グループホームの方が、まあ、軽度の方が多く住んでいらっしゃいますので、例えば普通に働いている方とかですね、で、夜間はグループホームに住んでいるというふうな方もいらっしゃいます。はい。で、その下ですけれども、自立訓練、2つ並んでますけれども、上が、機能訓練になっています。で、こちらは、まあ、名前の通り、リハビリを中心とした事業というふうなことになっています。視覚に障害のある方が、その、まあ、例えば、歩行訓練で、であるとか、その最近は、歩行訓練を提供するその、機能訓練の事業所が非常に少ないというふうなことで、厚生労働省の中でも、まあ、問題になってまして、今後どうやって、増やしていくかというふうなことについては、まあ、制度改正とは別のところで、議論が続いているということにもなっています。まあ、一般的な、まあ、リハビリを、提供する事業ということです。で、その下の、生活訓練という、ところですけれども、こちらは、ですね、まあ、日常生活に必要な、まあ、炊事洗濯ですとか、その他に、服薬の管理であるとか、金銭の管理ですとか、そういうふうなところも含めて、最終的には、自立して、日常生活が、まあ、送れるような、内容について、訓練をします。で、ですね、こちらの、生活訓練、まあ自立訓練につきましては、期限があります。最長2年で、自治体が認めればもう1年というふうなことで、これは、まあ訓練の事業ですので、ずっとそのこの事業の利用を、し続けることはできないと。2年間の中で、まあ訓練をしていただいて、最終的には地域に、自立をしていただくという内容の事業になっています。で、その下です。就労移行支援。私、10年前に、障害者自立支援法の制度を、制度設計をしたときは、この就労移行支援とその下の就労継続支援 A 型、B 型というその制度の、設計を、まあ、担当しておりまして、で、その当時、ライトハウスの関先生が、職業訓練の関係の、理事をされておりまして、で私はよくその関先生と喧嘩しながらですね、ああだこうだ言いながら就労系の授業の制度設計をしたななんていうのをちょっとなんか、思い出しながら話をしておりますけれども、就労移行支援事業で、です、こちらは、まあ、名前の通り就労に移行することを支援すると、その一般就労を目指している、障害のある方が、こちらにですね、まあ、一定期間とありますけれども、これは、まあ一般的には2年間となっています。で、就労に必要な知識、能力の向上を、まあ目的とした訓練を実施をするということになっています。で、こちらは、今現在の利用者数が3万人で、施設事業所数が3000というふうなことになっています。で、次が就労継続支援で A 型です。その A 型と B 型とありますけれども、まあ、大きな違いはその労働者であるかどうかというふうなところが大きな違いで、で、A 型の事業の場合は、労働者として労働関係法令がすべて適用になる。その、当然、最低賃金以上の給料も必要ですし、で、まあ、一定時間数以上の、まあ、労働時間なんかも必要というふうなことで、まあ、ほぼ一般企業なんですけれども、ただやはり、障害のある方の就労というふうなことを、対象にしていますので、こちらについても、その、 従業者の方ですね、その支援員の方に対する報酬というふうな形でお金が支払われているというようなことになっています。でこちらの利用者数は5万5千人で、施設数は3000箇所ということになっています。で、ですね、次が就労継続支援の B 型という事業、これは、昔でいうところの受産施設がもう、最もタイプとしては近いのかなというふうに思います。でこちらは、受産施設というふうなことで、労働者ではなくですね、就労によって、賃金ではなくて工賃を、事業所としては提供するというふうな形になっています。で、ご参考に、就労継続支援 A 型の、利用者に対する、賃金の平均というのがだいたい6万円ぐらいで、就労継続支援 B 型の、利用者に対する工賃というのは1万4000円ぐらいです。で、ですね、これでも10年間で、だいぶ上がってきましたし、利用する方の、人数もだいぶ増えてきています。で、就労移行支援につきましてもですね、その一般就労への、一般就労をされている方というのも、やはり、どんどん増えてきている。というふうなことで、障害のある方が、地域で働くっていうのは、一種のなんですか、ね、トレンドになっているのかなという感じもいたします。はい、次が障害児の関係ですけれども、こちらは、さらり と、説明をさせていただければ、まず、一番上なんですけれども、児童発達支援で、ですね、こちらはその、下にあります医療型というふうに分けて書いてありますけれども、こちらはその医療的なケアが必要かどうかというふうなことで分かれています。報酬の単価も違いますし、そういったことで分かれていますが、基本的には、支援する内容としては、同じことが書かれてありますけれども、日常生活に日常生活における、基本的な動作の、指導ですとか、知識、技能の付与ですとか、集団生活への適用などの支援をするということになっていまして、こちらは主に、未就学児を対象にした事業になっています。で、利用者数は、児童発達支援が8万1000人で、医療型になると、ぐっと減って2500人ぐらいということになっています。で、その下の放課後等デイサービス、こちらは就学時児童さん小中高ぐらいの、児童生徒さんを対象に、基本的には学校が終わった後ですね、放課後に、事業所に通所していただいて、その中でその年齢に応じた、いろいろな訓練支援をするというようなことになっています。で、利用者数が11万7000人で、事業所数が8000箇所弱ぐらいと。で、放課後等デイサービスにつきましては、報酬の面ですとか、あとは、こういったサービスをその地域が、非常に多く望んでいたと、というふうなこともあって、制度ができてから非常にその数は、うなぎ登りで伸びています。で、伸びていった結果、やはり同時にそのサービスの質の低下というのもずっと、謳われてきておりまして、で、そういったことを今後どうしていくかというふうなことも、含めて、今回、制度改正をさせていただいているというふうな経緯もございます。はい。で、次が、保育所等訪問支援ですけれども、こちらはその、訪問支援の事業所に通所してもらうということよりは、その、保育所等訪問支援の、従業者の方が、障害のあるお子さんのいる、保育所などを訪問して、その、お子さんに対しての、支援はどういったものが必要かというふうなことを、その保育所と、一緒に考えていく、いろいろな、支援の内容を、提供するというふうな、事業になっています。はい。で、次ですけれども、今度は、入所施設です。入所施設ですね。こちらは障害児の入所施設で、福祉型と医療型というふうに分かれていますけれども、その医療的なケアが必要かどうかというふうなことで分かれている、だけで、基本的な、入所施設、としての機能というのはほぼ同じものというふうにお考えをいただければいいかなというふうに思います。で、その下、相談支援系とあります。ですね、計画相談支援というのが、ありますけれども、これはですね、こちら、総合支援法、 26年からですかね、26年度から、制度を利用するにあたってサービス等利用計画とというその計画を、策定することが必須になりました。で、まだ、実施率そのものは 90% ぐらいで、全ての自治体さんが、サービス等利用計画の、策定が済んでいるわけではないんですけれども、そのサービス等利用計画を、作成するに、作成することを、メインの業としている事業になっています。で、計画相談支援事業所ではサービス利用計画を策定して、でその後、定期的にですね、その計画の内容と支援の内容が、適切かどうかマッチしているかどうかというふうなところについては定期的にモニタリングをしていくというふうなことになっています。で、障害児相談支援につきましても、基本的には、障害児に対するその、計画相談というのを、作成するというふうなことがメインの、事業になっています。で、地域移行支援、地域定着支援というふうにありますけれども、こちらは、その地域、移行支援につきましては、地域に移行するときですね、その、施設に例えば入所している方が、地域で一人暮らしをしたいですとか、精神科病院に、ずっと長期入院されている方が、退院して、外で働きたいと。というふうなときに、地域移行支援の方が、その、一人暮らしをしたい、障害のある方と、一緒にですね、同行をして、どういったところに住みたいかとか、そこの地域にはどういった社会資源が、あるかとか、そういうふうなことで、その、一人暮らしを、お手伝いをする、というのが地域移行支援。で、地域定着支援というのは、実際に一人暮らしが、一人暮らしを始めた方に、が、その、万が一、例えば、緊急事態が発生をしたときに、それについて支援をするというふうなことを、事業としている、事業になっています。はい。これが、現状の障害福祉サービス、全体像というふうな形になっています。で、ですね、全体像でざっくり申し上げます と、こういった事業の利用者数、障害福祉サービスの利用者数というのが、今現在でだいたい80万人ぐらい全国にいらっしゃいます。80万人で、必要な費用というのがだいたい 1.2 兆円、この 1.2 兆円というのは、国の費用だけで 1.2 兆円なんですけれども、県と市町村まで、含めると、その倍、2.5 兆円、ぐらいのお金を、このサービスを提供するにあたって、必要としているというふうな、状態になっております。はい。で、続きまして、障害者総合支援法、施行3年後の見直しについて、という、ことについて、説明をさせて、いただきたいと思います。まずですね、全体の、話を申しますと、障害者総合支援法というのは平成25年4月1日から、施行されました。で、平成25年4月に、施行されたときに、もう、その時点で、その、3年後に、見直しをしてくださいと、というふうなことで、宿題が出ています。で、その宿題に対して、平成28年、3年経ちましたので、見直す必要があるというふうなことで、具体的には平成26年ぐらいからですかね、平成26年、その施行の翌年ぐらいから、じゃあどういうふうに見直していこうかというふうなことで話し合いが持たれています。で、一応その障害部、厚生労働省の中で、施行後3年後の、見直しの、メニューといいますか、こういったことで見直していこうというのは、ある程度、整理をしまして、で、その後、平成27年4月から、社会保障審議会障害者部会というですね、審議会を、開催をしまして、で、有識者の、先生のですね、意見を、お伺いを、したりですとか、あとは、いろいろな、障害のです、障害のある、その、障害者団体ですね、当事者団体ですとか、事業者団体の、ご意見、全部で45団体ぐらいからですかね、ご意見を、 伺いまして、トータル19回、検討をしまして、で、昨年の12月14日に、報告書を、いただいております。で、制度改正につきましては、この報告書にある内容について、その、まあ、法律に、盛り込むべきもの、あとは、通知ですとか、そういったものでその対応ができるものというふうな峻別をした上で、今回の、制度改正に、まあ、至っているというふうな形になっています。で、まずはその中で、社会保障審議会の中ではどういったその議論がされたかというふうなところですけれども、こちらがですね、社会保障審議会の、まあ、報告書ということになっています。で、ですね、この報告書につきましては、資料の量の関係ですいません、あまり詳細には載っけてないんですけれども、まあ、そのなぜこういうふうな報告書になっているのかっていうのは、この後ですね、その実際にあの制度改正をどういうふうな形でやったかというふうな説明をですねさせていただきますけれども、その時に現状の問題点がこうあって、でそれをこういうふうに解決をしますみたいなことは、説明をさせていただければというふうに思います。で、まあ、一応その、制度改正の方向としましては、その大きく申し上げれば、さらにその社会参加ですとか、地域生活を促進させていくというふうなことが、まあ、メインのテーマというふうなこと で、それを見ていったときに、そのですね、現状の制度ではどういう、こう、まあ、不都合があって、で、それについてを、まあ、どういうふうに変えていくかというふうなところにを、まあ、視点としてですね、視点として、制度改正をしていったというふうな経緯はあります。で、まず1点目、で報告書ですけれども、と中身について説明をさせていただきます。まず、本人が望む地域生活の実現ということで、障害者が安心して地域生活を営むことができるように、地域生活支援、拠点の、整備を促進と。で、です、こちらの拠点というのはどういったものかと申し上げます、言いますと、要はその何か、まあ、問題が起きたときに、まずは相談したいと。で、相談する相手が、まあ、いるかどうか。相談支援の機能が、きっちりあるかどうかというふうなことと、あとはその、緊急時のですね、宿泊先として、ショートステイがきっちりあるかどうかというふうなところ、大きく申し上げればこの2つは必須ということです。で、その他に、相談支援をした結果、まあ、新たな障害福祉サービスが必要だというふうなことになった際に、その事業が地域にあるかどうかというふうなことも、まあ、見てい、いきますと、一応その、相談支援を、まあ、真ん中に、いろいろな事業が、こう、地域に点在しているようなそのケースと、あとは、大きな法人さんですと、そういった機能は、基本的には全部もう持っているとというふうな場合もあろうかなというふうに思いますけれども、そういったその何ですかね、その事業をこう集約したものといいますかね、そういったものを整備をしていこうとというふうなことになっていると思います。はい、すいません。で、ですね、二つ目ですけれども、知的障害者や精神障害者が安心して一人暮らしへの移行ができるように、定期的な巡回訪問ですとか随時の対応が、できる、サービスが必要ではないかということです。で、ですね、こういったそのサービスが必要ではないかというふうなことについては、その理由になるようなことがその下に書いてあります。で、合わせて、グループホームについて、重度障害者に対応ができる体制を、サービスに位置づけではどうかというふうなことですとか、まあ、グループホームの利用対象者には、利用対象者を見直すべきではないかと。で、見直しにあたっては、現に、まあ、今現在グループホームに入っておられる、方には配慮はしつつ、まあ、障害の方の状態像ですとか、ニーズですとか、などを、踏まえつつ、まあ、詳細について今後検討していく必要があるんじゃないかというふうなことになっています。で、ですね、今いる、その、今、ですね、グループホームに住んでおられる、 ですね、型を排除するというふうなことではなくて、実際今そのグループホームに住んでおられる方の中には、本当は別にグループホームじゃなくてもいいんだけれども、ちょっとした支援があれば、その一人暮らしをしたいとというふうなニーズというのは一定程度あるんじゃないかと、ということで、であれば、今は、グループホームから出てしまうと、福祉サービスというのは、まあ、全くなくなってしまうわけですけれども、そうではなくて、その、グループホームを出た方に対して薄く、定期的に巡回をして、でお体の調子はどうですかとか、お薬飲んでますかとか、そういうようなことを定期的に巡回して、まあ訪問をして、いろいろな相談ですとかを、まあその受けるような、そういったその事業があればそういったそのグループホームに住んでらっしゃって、だけど一人暮らしを本当はしたいというふうなニーズを拾えることができるんじゃないかというふうに考えたわけですね、というふうなことで、というふうなことで、です今回の制度改正で、まあ制度自体は創設をしましたけれども、審議会の報告書の中でもこういうふうな、提言をいただいているとというふうなことになっています。でその下ですけれども、これは、まあ意思決定支援につきまして、今まではその、展示です、知的障害の方ですね、失礼しました。で知的障害の方、精神障害の方っていうのは、その現状ですね、その、まあ、意思決定支援というふうなことの前に、ですね、この行の後半に、成年後見制度の理解促進や、適切な後見類型の選択というふうに書いてあるんですけれども、結局その知的障害の方、精神障害の方の、まあ、ご家族ですとか身内の方っていうのは、その今現在ですと、その成年後見制度を利用して、で、まあ、成年後見は、そのご承知の通り、その、後見補助補佐とあるわけですけど、みんなすぐ後見になってしまう。成年、後見人を立ててしまうと。で、そうなった場合に、その方に、非後見人の方には、まあ、いろいろな制約が発生してしまう。わけですけれども、その後見人の方が、まあ、選択した行為というのが本当にそのご本人にとってですね、最もその適切なものかどうかというのが今まであまりその語られて、まあ、来なかったみたいなところがあるので、そうではなくて、そのあくまでも最終的な決定というのはご本人がすると。でそれにあたってのその、まあガイドラインですね、こういった手法でというふうなことで、まずは策定をして、作成をして、でそれの普及を進めていこうというふうなことを、謳っております。まあ、ここの部分についてはその制度改正によら、まあ、よらなくてもですね、まあ、ある程度できるというふうなことと、あとは、成年後見制度そのものは民法の制度ですので、総合支援法の中でその、成年後見のことをこう何らかできるとというふうなことにはなってないもんですから、ですからこちらについては、まあ、障害者差別解消法でもそうですけれども、そういった制度の中でこう、まあ、いろいろな提言をその、法務省さんの方にしていくみたいな、まあ、総務省の方にこう言っていくみたいなことになるのかなというふうに思います。で2つ目です。常時介護を必要とする方への対応というふうなことで、これは入院中も医療機関で、重度訪問介護により一定の支援を、受けられるよう見直しとあります。で、現状その、病院の中は、基本的にはヘルパーさんは入れないという状態になっています。まあ、これは大きな理由としましては、病院側で昔、付き添い人制度というのがあって、で要はその、病院に入院するにあたって、付き添い夫を用意しないとあなたは入院できませんみたいな時代があったんですね。で、それで、まあ、非常に良くないと、というふうなことで、まあ、その当時のですね、健康保険部局は、まあ、一応、制度によって、入院する、まあ、患者さんの負担によって、付き添い人を入れてはいけないという制度を作りました。で、その結果、要はその入院患者の負担というのは、その、障害福祉サービスであっても同じことなので、今は入院中にヘルパーさんを入れられないという状態になっています。で、病院側は、まあ、だからといって、その、何もしないわけではなくて、一応その、病院側の方でもですね、一応まあ、いわゆる院内ヘルパーさんっていうんですけど、そういったその方々の配置を、まあ、今はどんどん増やしていっている というふうな状態でもあるんですが、でそういった中で本当に最重度の方につきましては、普段入院前はですね、例えば1日のうち相当長い時間ずっとヘルパーさんが付き添わないと生きていけないようなですね、そういったその最重度の障害の方が、病院に入院してしまうと、やはりどうしてもそれよりは手薄になってしまう、その放っておかれる時間というのがどうしても発生するんですね。で、緊急時にはナースコールも押せないというふうな状態で、こうその結局その病院に入院する方が、体調が悪くなってしまうみたいなことがずっとありまして、で、そのことについてはその、重度障害の方の、当事者団体からですね、やはり何とかしてヘルパーさんを入れてもらうことができないかというふうなことを言われ続けておりました。で、審議会の中でも、そういったことを踏まえてこういった提言を しているというふうなことになっています。で、その先のですね、国庫負担基準について、重度障害者が多い小規模な市町村に配慮というふうにありますけれども、これは、国庫負担基準というのは、これはその、事業者さんですとか障害当事者の方がに直接影響のあるその制度ではないので、ちょっとここは省略をいたします。はい、で次ですけれども、障害者の社会参加の促進というところですが、これは、通勤通学に関する訓練を就労移行支援や障害児通所支援により実施評価とあります。で、これは、その今でもですね、通勤通学の訓練というのは、ですね、別に否定はしてないんですけれども、ただ、ですね、通勤通学の訓練というのは、実際に訓練をしている期間というのは基本マンツーマンになると思うんですよね。で、マンツーマンになった場合に、その、今は評価をしていないので、マンツーマンになってしまうと、その残された方の、支援が手薄になってしまうというような状況になってますので、ですからなかなかその、通勤通学の訓練をやると、最終的にその自力で通勤通学できるようになるような方がいたとしても、なかなかそこまでこの、厚い支援をするというのが難しかったと。で、一方でやっぱり有効だっていうのは、いろいろなその、実証実験の結果が、非常に有効であるというふうなことも出ていましたので、であれば、そういった訓練を、一定程度評価をしてですね、実施の促進を、図っていこうというふうなことと、あとは入院中の外出に伴う移動支援について、障害福祉サービスが利用できることを明確化してはどうかということです。で、これもですね、自治体によっていろいろなんですが、入院中に外出をするときに同行援護ですとか行動援護、重度訪問介護のヘルパーさんに外出の支援をお願いをすると、市役所によっては入院中なんで診療報酬出てるからダメですっていうふうに言われるケースがあると。ですけど、でも病院の外の、支援っていうのは基本しないわけですよね。ですからそうなった場合に、一方ではお金が出てるからダメで、ダメと言われ、障害福祉サービスはダメと言われる。で、病院は病院の外の支援をしませんよとなった場合に、入院中に外出をするとき何のサービスも使えないことになるんですね。身動きできないと。で、実際は病院は病院の外でサービスを提供しないので、障害福祉サービスは実は使えるんですよ。使えます。お金の二重払いというふうなことではなくて使えます。で、それについて明確にしてはどうかと。自治体によって非常にばらつきがある中で、そうではなくて、入院中であっても外出の移動支援は現状通り同行援護が使えますよっていうふうなことを明確にしてはどうかというふうなご提言をいただいているということです。はい。すいません。ここで10分休憩をしまして、また再開をしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、説明を続けさせていただきます。この6ページ目の一番下の部分ですね、今度は就労の関係ですけれども、就労移行支援や継続支援について、一般就労に向けた支援や工賃を踏まえた評価を行うと とともに就労定着に向けた支援が必要な障害のある方に対して新たなサービスを位置づけてはどうかというご提言です。で、まあ、一般就労の支援、一般就労に向けた支援ですとか、工賃に関しましては、その現状でもその一般就労を多く、多く一般就労に、結びつけた就労移行支援事業所ですとか、高い工賃を実現している就労継続支援事業所などには今でもその報酬で評価をしているところですけれども、さらにその評価というのを強力に進めてはどうかというふうなご意見と、あとは実際にその就職をした後ですね、した後その就職した後の生活面ですね、その就業生活の面についてもっ と職場定着を前に向けたですね、手厚い支援が必要なのではないかと、というふうなこの2つのご提言をいただいております。はい。で、次ですけれども、障害者のニーズに対するより、きめ細かな対応ということで、これは障害児に対する専門的で多様な支援 というふうなことです。で、今、事業の中で、児童発達支援ですとか放課後デイサービスですとか、そういった、事業があるんですけれども、そのまずは、その他にですね、例えば、乳児院ですとか児童養護施設にその入所しているその、障害のあるお子さんですとか、あとはもう本当に最重度の障害によってご自宅からあんまり出られないと、というふうなお子さんに対しても、その児童その発達支援をですねする必要があるのではないかというふうなことと、医療的ケアが必要な障害のあるお子さんの支援を推進することを目的に、障害児に関するその制度の中で医療的ケア児を明確に位置づけてはどうかというふうなご意見です。医学の進歩によりまして、その NICU で出産後ですね、その NICU に入った、お子さんのその生存率は非常に上がってきたと。で、その結果、その従来その想定していなかった状態、気管切開していて、人工呼吸器をつけているんだけれども非常に元気なお子さんであったり、そういったその従来 の重症心身障害児というジャンルにはまらないんだけれども常時の医療的なケアが必要なお子さんというのが増えてきていると。で、そういったそのお子さんに対するに、ぴったりマッチしたそういった事業が、あまりないというのと、実際そういう、お子さんの認知度も低いので、そう今後ですね、支援をしていく中で、制度の中に、こういったお子さんがいるというふうなことを、位置づけではどうかというふうなご提言です。で、2つ目です、放課後デイサービスについて、質の向上と支援内容の、適正化を図るとともに、障害児支援サービスを計画的に確保する、取り組みとして、サービスの必要量の見込みなどを計画に記載してはどうかということです。先ほどもちょっと申し上げました、放課後等デイサービスというのは、非常に増えている一方で、やはりその質の問題というのはずっと言われ続けております。で、それと同時に、放課後デイサービスも含めて、その障害児に対する支援を無尽蔵に増やすというふうなことではなくて、それぞれの自治体の中で計画的に増やしていくというふうなことをしてはどうかというふうなご提言です。で、次ですけれども、高齢の障害者の円滑なサービス利用です。で、これはいわゆる65歳問題ですけれども、で、65歳問題には大きく問題点は2つあるというふうに考えています。で、その1つ目ですけれども、これは何が言いたいかと言いますと、65歳を境にこれまで利用していた事業所を利用できなくなると、他の事業所に移らされてしまうというふうなことが起きている。で、そうなると、やはりその一般の高齢者よりもですね、その障害のある方の方がいろいろ支援の内容の専門性というか、特殊性みたいなことというのは非常にあるわけで、そういったことがその継続されず、また一からそういった関係を構築していかなければならないというふうな問題があると、というふうなことが一つで、もう一つが利用者負担の問題ですね。その65歳まで 居宅介護、そのホームヘルプですね、をその利用していた方が65歳になって、まあ、制度上訪問介護、あの老人の方です、ね、その訪問介護の制度に移行した場合に、サービスの量とか中身は全く同じ、それこそヘルパーさんも同じ人なのに利用者負担が1割出てしまうと、というふうなことについて、まあそうは言っても一般の高齢者は払ってるんですよっていうその話もありますし、まあ、そういったことですとか、あとは、一般的に言われていますのが、その一般の高齢者と違って、やはり障害のある方の場合、その障害によって、やはりその若い時から、まあ一般就労も含め、なかなかその資産の形成というのが、その一般の高齢者と比べて、非常に難しいというふうなこともあるので、まあそういった両面から見ていった時に、その利用者負担についてどうしていくかというふうなことについては、あり方についてさらに検討をしろというふうなご提言をいただいています。まあ、これは、ご承知の通り、高齢者、利用者負担については、まあ、65歳をまたぐ時の利用者負担については、障害福祉の方でその分を払うというような制度になったわけですけれども、まあ、この時点ではあり方について検討というレベルで、その後、まあ、いろいろなことがあって、その制度改正時には、まあ、ある程度のその、形になったというようなことになっています。で、次が、精神障害者の地域生活の支援というふうなことで、これは精神障害者の地域生活というと、一般的には精神科病院から退院する方を、まあ、どういうふうに地域で支えるかというふうなことの、ことなんですけれども、その精神科病院をその、管轄している保健所っていうのは県の組織なんですよね。県の組織。で、一方で精神科病院に退院された方が住むところの、担保とか、そういったその支援をしていくっていうのは基本的には市町村なんですね。ですからその自治体の主体が違うので、なかなか連携が取れないっていうようなことは実際に応答としてありました。で、そういうふうなことが起きないように、その一般的にその県には精神障害者の長期入院をしている、精神に障害のある方の退院促進みたいなところで、協議会はあるんですけれども、市町村にはないんですね。ないので、そういったその機関みたい、機関を、市町村に、設置をするというふうなことを促進してはどうか、というふうなことですとか、あと、ピアサポート、その、精神障害の方同士で、まあ、そのいろいろな支援ですとか、悩み事の相談をしていくというふうなことをもっと促進してはどうかというふうなことですとか、まあ、医療との連携の強化を進めてはどうかというふうなことです。はい。で、次、人材の育成についてはちょっと省略をします。で、その下、質の高いサービスを持続的に利用できる環境ということで、これは今、相談支援事業所には一定の研修を経て、相談支援専門員というその、まあ、一般的な相談にも応じるし、あとはそのサービスと利用計画の作成ですとか、そういったことをその業としている専門職がおりますけれども、その上にそういったその相談支援専門員を統括する主任相談支援専門員などの資格を作ってはどうかというふうなご提言です。で、それによって、まあ、質の高いサービスの提供がさらにできるのではないかということです。で、その下、持続可能で、質の高いサービスの実現というようなところは、ここは、まあ、他のですね、福祉事業ではもうその実際にやられていることを障害の方でも今後やっていきましょうというふうなことです。サービス事業所の情報公表ですとか、自治体の事業所等への指導事務の効率化、これは通所の事業であれば大体5年に1回ですとか、入所の事業であれば3年に1回ですとか、基本的にはその自治体が指導監査に行くというふうなことをやっているんですけれども、それについてその、事業所が非常に増えてきたことで、なかなかそういったそのサイクルで、事業所訪問ができないと、というふうなことなので、その中のまあ一部の、事務というのを、その民間の法人にまあ委託できるようにしてはどうかですとか、そういったことが、書かれてあります。で、その下、補装具についてなんですけれども、補装具というのは、基本的には全て購入の場合、その、国が補助をするというふうなことでずっとやってきて、まあ、いましたけれども、障害児、 お子さんであったり、まあ、お子さんはどんどん成長していくわけですから、一回購入したものが、まあ、何年かすると合わなくなってくるとというふうな、購入ではなくてレンタルの方が効果的な場合に限定して、そのレンタルも認めてはどうかというふうなことです。で、一番最後ですけれども、サービス提供を効率的なものとすることなどにより、財源を確保しつつ、制度を持続可能なものとしていく必要があるのではないかということです。まあ、こちらその障害福祉サービスにつきましては10年前の、自立支援法以降ですね、まあ、イケイケどんどんでずっとこう、サービスの内容ですとか対象者ですとかどんどんどんどん広げていっています。まあ、その傾向は今でもあるんですけれども、でその結果として多くの方が、福祉サービスの利用ができるように、まあ、なりましたし、10年前は想定していなかったような本当に最重度の方であっても、例えば地域でその普通に生活をが、まあ、できつつあるというふうな状況にはなってきていると思います。で、一方でその費用面で見ます と、先ほど申し上げました通り、国と地方を合わせて2兆円を超えてきていると。で、これは10年前はですね、その半分以下だったんですよね。国と地方を合わせても1兆円いかない状態だって、今その、国の財政が非常に、厳しい、まあ、中で、その、事業で見たときに、その10年間で2倍を超える伸びをし、示している、事業というのは、本当に障害福祉サービスだけなんです。で、そうなってきたときに、やはりこう、その財政当局、からはですね、効率的にやれとか、こういう給付は無駄なんじゃないかとか、そういうことをやっぱりいろいろこう、そのチクチク言われるわけですね。ネチネチチクチク言われるわけです。で、そうした場合、その我々としてはやはり、いや、そんなことはないんですと。ないんですというふうなことを、やはり我々としても実際のその事業のその、利用の仕方を見ればわかるでしょうって言いたい、その利用の仕方をしていただきたいっていうことなんですよね。で、効率的なものとすることにより、まあ、財源を確保っていうのはちょっといやらしいですけれども、その本当に必要かどうか、それはサービスは多い方がいいわけですけど、ただ、本当にそのサービス量で、まあ、少ないのか多いのか、というふうなご判断を、やはり利用する側、事業所側が、誠実に、まあ、調べた上で、サービスの利用をしていただきたいというところですね。はい。で、続きまして、いよいよ、その、今回のですね、制度改正の中身に入ってまいります。で、こちらは一枚紙、ですね、概要として書いてありますけれども、趣旨のところでは、障害者が自らのの望む地域生活を営むことができるよう、生活と就労に対する支援の一層の充実や、高齢障害者による、介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化に決め細かく対応するための支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保向上を図るための環境整備を行うという趣旨になっています。で、概要詳細はですこの後のページにいろいろ載っておりますので、こちらでは概要ということになっていますが、いろいろ説明をしてまいりましたけれども、その、ですね、1番の、括弧1ですけれども、施設入所支援や、共同生活援助を、利用していた者を対象として定期的な巡回訪問ですとか、随時の対応によって円滑な地域生活に向けた相談援助を行うサービス、先ほど来ちょっと申し上げておりますけれども、これについては自立生活援助という名称で事業化しようとしています。で、あとは、2つ目、就業に伴う、生活面にの、まあ、いろいろな問題に対応ができるように、事業所ですとか ご家族との連絡調整の支援を、行うサービスを新設と。で、これは就労定着支援という事業になりました。で、ですね、次が重度訪問介護について医療機関への入院時も一定の支援を可能とするということにしました。で、次が、65歳に 至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が、まあ、65歳を超えた場合にですね、超えた場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案して、介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減、これは償還払いなんですけど、できる仕組みを設けるということ。障害者の事業としてはこの4つが制度改正の大きなものということになっています。で、障害児につきましては、重度の障害などにより外出が難しいお子さんに対してはご自宅を訪問して発達支援を提供するサービスを作るですとか、あとは保育所等訪問支援というその事業があるというふうに申しましたけれども、その訪問先をもうちょっとその拡大をして乳児院ですとか児童養護施設、これは一般の児童の施設なんですけれども、やはりこの中にも障害のあるお子さんというのが一説には4割ぐらいいらっしゃるというふうなことも聞いておりますので、そういったお子さんにもですね対応をするということです。で、3つ目、医療的ケアを要するお子さんが適切な支援を受けられるように自治体において保健医療福祉の連携促進に努めるとものとするということで、4つ目ですけれども、これは障害者については障害福祉計画というその計画を3年ごとに策定をして利用者数を何人にするですとか、就職者数を今の何倍にするとか、そういった計画を策定して、で自治体はそれに応じた整備を進めていっているわけですけれども、それと同じ計画を障害児にも策定してはどうかという策定するということです。で、これはその背景には放課後等デイサービスの急増を踏まえて、その今現在その一応生活介護と就労継続支援 B 型の2事業につきましては自治体がその自治体の中でも十分あるというふうに判断した場合には新規の申請を受けなくていいっていう制度があるんですね。で、同じように放課後等デイサービスにつきましてもそこの地域でも充足しているというふうに自治体が判断した場合に受けなくていいっていうふうな制度を作る予定になっています。ちなみにその放課後等デイサービスの今の利用者数が、ちょっとすいません、ね、いやページをめくる戻る必要は全くないんですけども、放課後デイサービスの、現状の利用者が12万人というふうにありますけれども、特別支援学校の小学部中学部の児童生徒の合計数は12万人です。大体同じぐらいいっている。で、ですから、で今後もますます増え続けていった場合に頭打ちになるかっていうと、やっぱり一般校にいらっしゃる発達障害のあるお子さんですとか、そういったそのお子さんも含めるとまだまだその潜在的にその利用したいというふうな方はいっぱいいらっしゃるだろうなと。ただ一方でその放課後児童クラブっていうのもあるわけですよね。一般施策としてあると。で、そっちは一般的に有料で、でその放課後デイサービスの場合はご両親の所得にもよりますけれども無料の場合が多いというふうな一般施策との公平性というのも当然考えていく必要はあるのかなというふうに思っています。はい。で、次が、サービスの質の確保、向上に向けた環境整備ということです。これは、先ほど申し上げました、補装具については、成長していく、障害児の場合など、本当に、レンタルの場合が有効、レンタルの方が有効だと、というふうな場合に、限定して、レンタルもできるようにするですとか、あとは、事業所の情報公表の制度を、設けるですとか、あとは、自治体の業務の効率化を図る、ようなことですね。先ほど申し上げました、その、指導監査業務の一部を、外注できるようにするですとか、そういったことが盛り込まれています。で、こちらの施行日が平成30年4月1日を予定しています。で、平成30年4月にした理由としましては、いろいろな事業をこう、今のところ法律しか作ってないんです。で、法律の下には政令とか省令とかですね、告示ですとか、そういったものがあって、で、通知があって、というふうなことで、ある程度こう、 4段階5段階のこういろいろな制度があるわけですけれども、そういったその制度、あ、そういったその政省令などを策定する、まあ、時間ですとか、政省令の中身を、決めていくその検討ですとか、そういったことに、まあ、やはり2年ぐらい時間がかかるというふうなことと、あとは、30年4月は報酬改定の時期でもありますので、ですから新しい制度の報酬を報酬改定の場で決めていくというふうなことですとか、それに伴ってその現行の制度の報酬の見直しもあるというようなことも考えると、やはり30年4月なのかなというところです。まあ、ただ1点だけ、医療的ケア時の連携促進に努めるというのは、これは交付の日、交付が6月4日でしたので、もう、この医療的ケア時の連携促進というのは、これはもう施行されているということになっています。はい、ですね、でそれぞれ、ですね、具体的にどういったものかというふうなことについて、残り15分ぐらいですけれども説明をさせていただきます。まずは、ですね、自立生活援助の創設ですけれども、先ほどから何度か申し上げておりますが、やはりその、障害のある方が、まあ、安心して地域で生活することができるというふうな場合に、現状その地域生活で、まあ、なんて言うんでしょう、最も薄いといいますか、そういったその福祉制度っていうのは多分グループホームなんじゃないかなと思います。でその、グループホームの世話人がいるので、僕は地域で生活ができているというふうな、まあ、軽度の障害のある方というのもやはり非常に多くいらっしゃると。でそういった方々がなぜグループホームから出ないかというと、一歩グループホームから出てしまうと、福祉サービスが一切なくなってしまうということですよね。でなくなってしまうのは不安があるけれども、でもいつか、グループホームから出たいというふうな方もやっぱりいらっしゃって、でそういうその方々に、まあ、対応するための制度として、自立生活援助というのを創設をいたしました。で、丸としては2つ目の丸なんですけれども、障害者支援施設ですとかグループホームなどから、一人暮らしへの移行を希望する、知的障害の方や精神障害の方などについて、一定の期間にわたり定期的な巡回訪問や随時の対応により障害者の理解力、生活力などを補う観点で、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスということになっています。詳細はまだちょっと、決まってませんけれども、これは、まあ、基本的にはホームヘルパーさんのように料理を作ったりですとか掃除をしたりというようなことはしませんで、あくまでもその下から2つ目にあるような、食事、洗濯、掃除などがちゃんとできているか、その、当事者がですね、できているかですとか、公共料金とか家賃をちゃんと払っているかとか、体調の変化ですとか、病院にまあ行っている場合には通院ちゃんとできているかとか、地域 の, その周りの方々とちゃんと関係、旅行ですかみたいな、そういったことを、基本的にはお伺いをすると。でそこで何かそのちょっ と,、まあ、問題が発生した時には必要な助言をしたりですとか、もしも必要であれば、他の福祉サービスにつなぐとか、そういうふうなことをやる予定をしています。で、報酬はどうなるかというふうなところで考えますと、その例えば地域移行支援とか定着支援ですとか、まあ、同じようなそういったその相談を中心としたサービスがあるんですけれども、こういった事業ってその初めは非常に手厚いんですよね。その頻繁に行くと、でだんだん薄くなっていく。で一方でそういったその、事業所としての、体裁というのはずっとやっぱり、維持する必要がありますので、ですからこうその、支援にムラがある分、やはりこれはその毎月いくらの定額払いなのかなというふうなことまでは、考えているところです。はい、で次です。で就労定着に向けた、新たなサービスを作りましたと。で就労定着支援ということですけれども、これは、まあ一般就労に移行している障害のある方が非常に増加している中で、今後その、まあ、働いている障害のある方の、生活上の支援ニーズというのは増えていくでしょうし、複雑化していくんじゃないかと。でそういうふうなことに、まあ対応をして、就職先の事業所ですとかご家族との連絡調整の などの支援をですね、一定の期間にわたって、行うサービスを創設することにいたしました。名称は就労定着支援事業です。で、まあ、具体的にどういった事業所がやるのかというふうなところで言うと、やはり一番いいのは就労移行支援事業所がそのまま就労定着支援をやる事業所としてやるというふうなことも多いでしょうし、あとは就業生活支援センターがこの事業を、まあ、同時に行うというふうなことも考えられるのかなというふうに思っています。はい、で次です。ですね、重度訪問介護の訪問先の拡大ということで、これは、まあ、その先ほどもちょっと話しましたけども、本当に最重度の方が病院に入院をしてしまう と、体調がかえって悪くなってしまうというふうなことで、それは単純にこう病院側が何もしてくれないというふうなことではなくて、これはもうシステムの違いなので、ある意味しょうがないところでもあるのかなと思うんですけども、病院の看護スタッフの配置のルールといいますか、その基準はどんなに重い患者さんであっても7対1ぐらいなんですね。です、患者さん7人に対して看護師1人ぐらいの配置なんですね。で、一方で重度訪問介護っていうのは支援をしている間は1対1なわけですから、普通に考えても支援は7分の1になってしまうと。で、そういうふうなこともあって、もう本当にシステムとして本当にずっと、まあ、24時間に近い時間その付き添っていないと生命の維持ができないような、そういったその重度の方についてはやはりここでその付き添いも含めてヘルパーさんを、まあ、病院の中でも利用できるようにしてはどうかというふうなことです。で、今のところは障害支援区分6の方、最重度の方を対象とする、まあ、予定としておりますが、今後その実際にこの制度が施行されて以降ですね、実態調査ですとかニーズ調査なんかもしまして、この範囲をどうしていくかというふうなことについては今後引き続いて検討しようということにしています。で、次ですけれども、意思疎通支援です。これは制度改正ではなくて、通知などで対応しようというふうに思っておりますが、これはその、ですね、現行の意思疎通支援事業については、まあ、本当は入院中も使えますし、もちろん、視覚障害の方も含めて、まあ、意思疎通に、何らかの支援が必要な方であれば全て使えるというような制度になっているんですけれども、ちょっと通知の作りが悪くてですね、その、自治体によってはその ALS の方だけしか使えないとかですね、入院中は使えないとか、そこら辺はちょっといろいろこう自治体によって開きがあったんですね。で、そこの部分につきましては今回その医療側、その、医療サイドとも、きっちり連携を図って、そうではなくて意思疎通支援事業についてはその、まあ、ALS の方だけではなくて意思疎通に支援が必要な方すべて利用ができるし、さらに言うとその入院中でも当然使えるんだというふうなことを改めて、ですね、まあ、今回明確化をしようというふうに考えています。で、さらに申し上げれば その、それぞれの自治体が意思疎通支援事業をどういうふうに、まあ、利活用しているのかというふうなことについて実態調査をして、でその結果を踏まえて要その、現状その意思疎通支援においてその、例えば支援する側の人が不足している場合というのは、そこの自治体に対して、計画的な、研修を、まあ、お願いするですとか、あとはその、実際にサービスの量が不足しているんであれば、それについては、自治体に対して、まあ、適切にサービスを提供してくださいと、というふうなことで目標を設定してもらうですとか、今後その、まあ今現在もやってるんですけれども、そういったことを実行すべく今現在調査中ということになっています。で、先ほど申し上げました通知につきましては、まあなるべく早く、今実際に作成作業には入っておりますけれども、なるべく早く出そうとというふうなことで今対応をしているところです。はい、次ですけれども、高齢障害者です。で、ですね、これにつきましてはそうです、ね、お時間もあれなので、利用者負担のところだけ、お話をします。3つ目の丸、一定の高齢障害者に対し一般高齢者との公平性を 踏まえ利用者負担を軽減できる仕組みで、具体的にどういった方を対象にするのかというようなところですけど、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを受けていた方で、相当の長期間というのは想定しているのは5年です。5年で障害福祉サービスに相当する、保険サービスですね、介護保険サービスを利用する場合、相当っていうのはまあニアイコールになってことですけど、今のところ想定していますのが障害福祉サービスにおける、居宅介護と重度訪問介護と訪問介護ですねは相当するサービスで、生活介護とデイサービスは相当するサービスという今のところはくくりで考えています。ですからその65歳を境にそういう、重度訪問介護の利用者が訪問介護を利用する場合で、その、重度訪問介護を、5年以上利用されていて、で65歳を境に重度訪問介護から訪問介護に移行するようなケースは、その訪問介護に移行したことによって発生する利用者負担は召喚払いで障害福祉が見ますっていうことです、はい、で一定程度以上の障害支援区分とあります。でこれはまだ決まってないんですけれども、障害支援区分3とかにした場合は、精神障害の方ですとかそれこそ視覚障害の方ですとかっていうのはあんまり3の方っていらっしゃらないですよね。だいたい2から下だと思うんですけど、そういうふうにこう、実際に相当するサービスを利用する方で多くの方が外れてくる可能性もあるので、2じゃどうかみたいなところで今2か3かみたいな感じで、話し合いが進んでいる、ところです。で、低所得者でありますけれども、これにつきましては今現在障害福祉サービスの利用者負担がゼロの方、低所得1、2ですかね、1、2の方が、65歳をまたいだときっていうようなことを、大体想定しているとということです。詳細な要件は今後、政令できっちり設定していくということを予定をしております、はい、で次です、同行援護の見直しについてということです、今回、総合支援法の改正の中で、同行援護をに、あ、同行援護につきましてはその法改正をするまでのですね、その大幅な見直しというのは今回はしておりません。でじゃあ全く見直しをしないかというふうに言うとそういうふうなことでもなくて、基本的には報酬改定の中でいろいろやっていくのかなというふうに考えています。でまず1点目としましては、先ほど申し上げました入院中の外出の、支援につきましては、同行援護が利用できますとというふうなことをきっちり通知で明確にするということについては、先ほど申し上げました意思疎通支援事業の通知と、同じタイミングで、早期に出すべくですね、現状今作業をしているところです。で、その他、報酬改定の中では視覚障害 その団体の方からは、同行援護の報酬単価を1本にしてくれというふうな、ご要望を多く、いただいております。で1本にするといっても今のこう、2本になっている、身体介護ありのところに合わせるっていうのは基本的に無理です。ですから合わす場合というのは財政中立といって、前後で総額が同じっていうのが制度改正の条件なんですね。でそういうふうに考えるとやっぱり真ん中に引くってことになると思うんですよね。身体介護ありの単価が例えば3800円でなしの単価が2000円だと。でそのありとなしの間に1本引くと。で1本引いたその一本化をした上で、例えば本当に身体介護が必要な人には、別立てで報酬を、ある程度評価をするとか、そういうふうなことがやはりその現実的な話かなとは思っていますが、ただまだ実際にその議論が始まったわけではないので、一応その、ご要望としては、単価の一本化というのはずっと、話としてはいただいている、頂戴しているというふうなことと、あとはこちらはもう一件ですね、従業者要件の見直しをしてはどうかと。でこれはその盲ろうの方ですね、盲ろうの方からそのよく、言われていますのが、その、同行援護 同行援護の事業は当然盲ろうの方も利用ができるわけですけれども、ただその盲ろうの方をきっちり支援するには、その例えば指点字とか触手話とかですね、盲ろう者通訳介助員の養成研修なんかをこう、まあ、終えた方じゃないとなかなかその盲ろうの方の支援というのは難しいと。一方で同行援護の従業者要件にはこれは入ってないんですね。盲ろう者の研修を受講した方っていうのはそれだけでは同行援護の従業者にはなれないというふうなこともあって、その現状は県に一つあるその盲ろう者協会がその支援者 そのアレンジをしているみたいなことがまあありますので、そういったところ従業者同行援護の従業者要件を少し緩和をしてですね、緩和をして、でその盲ろう者の通訳介助の研修を受講すれば、それで要は同行援護の従業者になれるというふうな規定を作ってはどうかというふうなことを今後の報酬改定で検討を進めたいというふうに考えております。はい、あと1分でございます。厚生労働委員会ですね、今回の国会で、先ほど来、説明をしました法案というのは成立をしました。で、成立をしただけではなくて、ですね、これについては、付帯決議というふうなことで衆議院参議院の厚生労働委員会からそれぞれ宿題を宿題が出ています。で全部合わせるとですね、その宿題は17ありまして、で、すぐにできるものもそうで、ないものもあるわけですけれども、そういったことが並んでいるということになっています。でここは後でお読みを、いただければなというふうに思うんですが、時期として、非常にその、特徴的なものとして、最後のページの最後の丸ですね。ここは、参議院の付帯決議に載っていたものなんですけれども、ですね、これはその災害の話です。災害時において障害者等が安全に安心して避難することができるように、障害の特性に対応した、福祉避難所の拡充、専門的知識を要する人材の、確保要請を図ると。また、福祉避難所が十分に機能するように、その周知に、努めるとともに日頃から避難訓練を実施をするですとか、避難することが難しい障害のある方の把握、支援方法について早急に検討することで、さらに、障害者が一般避難所を利用できるように、施設の整備に努めるとともに、災害で入院した、重度障害者等へのヘルパーの付き添いですとか、災害時に閉所してしまった、事業所に対する、支援などの緊急措置を、関係法令にあらかじめ明記することを検討ということです。何か大きな災害があった場合にいろいろな支援の措置というのがもう自動で発動するように法律に明記することを検討しなさいというふうな宿題が出ています。でそれと同時に、です今回の、熊本地震でもずっと言われておりましたけれども、福祉避難所が全くその機能しなかったというふうなことも踏まえて、これらについてもっとしっかりやってくださいというふうに言われております。はい、これがちょっとそうですね、その、時期として、非常に、特徴的な、ものなのかなというふうに思います。はい、すみません、長いお時間ありがとうございました。私の、説明は、以上になります。で、10分間の休憩を挟みまして残り40分間、質疑応答ということにさせて、いただきたいと思います。引き続き、よろしくお願いをいたします。
それではこれより10分間休憩させていただきます。その間にご質問等ですね、よくお考えになりましてぶつけていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。それではこれより質問を受けしたいと思うんでございますけども、論点を整理させていただくと3つほどの柱があって、ここに書かれております6ページ墨字ですね、1番の新たな地域生活の展開、それから2番目の障害者のニーズに対するよりきめ細かな対応、3番目が質の高いサービスを持続的に利用できる環境整備ということが言えると思う ですけども、その中でいろいろ各問題点をこう、今ご説明、いただいたわけでございますけれども、各団体から、かなりこの、見直しについての、問題は、出されているわけでございますけれども、その中でやはり、ちょっと、私なりの、おっと思ったのはやっぱり、このなかったものが出てきたということで、医療的ケア、この言葉を、先ほど、講師の先生2、3回使っておりますけれども、やはりこういう新しい分野の、障害、今まで重度の、ところから外されていたというのがこう見えてきたわけでございますけれども、まあ、これはあの、衆議院議員の野田聖子先生とか、ご自身お子さん障害児持っておりますので、そういった強烈なパンチに基づきまして、こういう新しい見直しもできているということが言えるのではないかなというふうに思うわけでございます。ただこういうご説明を受けると施設に持って帰るのに、なるほどなというだけではお土産になりませんのでね、もう一度整理していただくために、この見直しについて詳しくこうご研究しているというか、いろいろなことを調べていらっしゃいまして、講師の先生が、お話の中で、取り上げて、いました、ところでございますけれども、その中で、社会福祉法人の日本ライトハウスの展示、情報の技術センターの関さんが今お見えになっておりますので、全体的にこの見直しはどうなんだというのをですね、施設側から見てですね、ちょっと質問をしていただければというふうに思っております。お願いいたします。
ありがとうございます。照井さん本当にありがとうございます。僕言っていいかどうか知りませんが、照井さんの娘さんは視覚障害の娘さんがおられて、そしてなんていうか、そのことであっちこっちこう休みとか駆けずり回ったりされてるのをよく知ってるもんですから、なんていうんですか、今後ともどうぞよろしく私たちをご指導賜りたいというふうに思っております。僕一つもう言い古されたことなんですけども、一つは障害程度区分ということとニーズがこう、まあ、同じような何て言うんですかね、並びで語られるということについてやっぱり違和感があって、対象者の方は重度であってみたいな話になるんですが、人たるにっていう、こう意味合いっていうのがどうもこの総合支援法の中では失われてしまうと、やっぱり人をどんなふうに支援するのかっていうふうなこうポイントをこう一つどっかでこう入れていただければということがあります。それと2つ目のところはやっぱりずっと聞いてるとやっぱり最終的にワンストップの支援だよねということがあると思いますが、まあこれだけこう横並びでいろんなこう支援が まあ、あるわけでしょうけど、これらを統合したワンストップみたいなコンセプトっていうのはないもんだろうかというふうなのが2つ目です。それからまあ、あるいはまあ私たちは今社会福祉法人の見直しであるとか合理的配慮であるとか、ここのこう補正度だけではなくていろんな形での攻めをまあ受けているわけで、そういったものとのこうまあまあ取り合いといいますかね、そこも必要になってくるんだろうと思ってます。それから今日参加されている多くの方々というのは情報を加工されたり、あるいはそれをこう提供されたり、それをこう視覚障害のある人たちに提供されるような仕事をこうまあ多くされている方々も参加されていて、直接処遇にこうあるいは今回の総合支援法のこう改定を受けてよかったねみたいなことだけではなくて、もっとまあそういう情報提供のありようというのか、そういったこともまあどうしても関わるもんですから、そういったポイントもどっかで、まあ今回のテーマが 総合支援法の3年を見直しということなので、もうないものねだりだろうと思いますけども、また何かの機会にそういったことに触れていただければと。非常にこう僕雑白で、講師の照井先生には非常に失礼な言い方だろうと思いますが、ただよく話はよく分かったということだけあれして、今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。以上で終わります。
ありがとうございます。
ご質問いただいてありがとうございます。障害程度区分によってその利用できるサービスがいろいろこう、違いが出てくると。ただ実際の支援ニーズと、障害程度区分とのその違いといいますか、そのずれといいますかですね、そういうようなことについての、ご質問をいただいていると思います。ですね、こう実際にその制度を作る側としてはですね、やはり何を考えるかというと、そのこういった制度がこういった障害のある方に必要だよねっていうことと同じぐらい乱用をどう防ぐかっていうことを考えます。で、そのこういうニーズも大事だよね、だけどこういう使われ方をするとすごく給付が伸びるんじゃない、無駄に伸びるんじゃないかっていうふうなことをやっぱり同時に考えます。で、そういったことを10年前にその、解決する一つのツールとして障害程度区分というのが、できたというふうに僕は理解しています。で、ですからどちらかというとその、表向き、こういう場なので本当にぶっちゃけて話しますけど、障害程度区分というのはその方がどういったその障害の状態像に あるというふうなことをその、一般化するといいますか、その、対外的に分かりやすい指標にするということなんですが、で そういったその状態の方と、あとその実際の支援のメニューが違う、本当に、必要な、と支援とその障害程度区分で利用ができるサービスが、違うというふうなことにつきましては、基本もう全く同じ意見なんです。ただ、組織なので中では言える話ではないんですけども、ただこう、最近じゃあそういうことでずっとやってきているかというと、そうでもなくなっているかなというのはちょっと思ってまして、でその代表としては同行援護はそうじゃないかな、そうじゃないなと、そういうふうな作りにはなっていないなというのが一つあります。で、同行援護はご存知の通り、視覚に障害があれば程度区分は関係なくその利用ができるというふうなことになっていて、で実際に報酬を支払うときにその方の状態像が障害程度区分2以上で、排泄移動異常とかそういったことのいずれか一つに、支援が必要だというふうなことであれば、身体介護ありという単価が適用されて、そうじゃない場合はなしという単価が適用されるという、報酬上の違いはありますけれども、どちらかというと障害程度区分に着眼したサービスではなくて、障害のその方の障害の状態に着眼した、サービスではあるなというふうに思っています。で、そういったことを踏まえると、例えば今回の、自立生活援助であるとか就労定着支援であるとかっていうのは、障害程度区分というそのスケールでこうその切っていくというよりは、その障害の方が何をしたいか、何に困っているかっていうふうなことをに着眼してできた制度であると。で、一方で生活介護とか、そういった事業については障害程度区分3以上というふうにバシッとこう決めているわけですね。ですからその、制度の中でその制度設計の、仕方がですね、少しずつその関先生がおっしゃった方向に変わってきているのかなという感じはしています。ただ一方でその障害程度区分がじゃなくていいかというと、それはなかなか難しいなというふうには思います。制度そのものはそういうふうに変化してきているなというふうな、感触は持っていますし、その、なんですかね、おっしゃる通り、関先生の、そのご発言の通り、やはりその支援すべきは その方がどういう障害でどういうふうにお困りかっていうところを支援するのが本来の話であって、なんですか、僕は区分さんだからこのサービスっていうのはちょっとやっぱり違うんだなというのは、ずっとやっぱり思っていることなので、これからですね、そのいろいろな制度を作っていく、まあ、もしくは見直していくにあたって、そういった本来のその考え方に立ち返ったようなやっぱり見直しの方法というのは必要になってくるかなというふうに思います。あとワンストップの支援というのも本当におっしゃる通りで、ますます障害のある方が高齢化していく、今制度ができて10年経ってその65歳問題というふうに言われています。でそういうようなこともありますし、一方で児童の方もその医療的ケア児もまあできてきているというふうなことで、その全年齢的に今は福祉は児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉って大きく3つに年齢で分かれている感じなんですけど、でそこの部分については今その始めることとして、それぞれの分野の相談員、そのケアマネージャーとあとは相談支援専門医ですとか、そういったその方々 の, その横のつながりをなんかその事業で評価することができないかというふうなことは考えています。いずれにしてもそのなんていうんですかね、年齢によって必要なサービスのメニューがまあ、なんだ大きくその変わるということはないわけで、ですからそういった意味ではこうそのなんていうんでしょう、その人のまあ人生に一生こうその付き合っていけるようなそのワンストップのまずは相談から始めていくというふうなことは今後やる予定をしております。はい、といった形でどうでしょうか。すみません、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。まあ、今、ご回答いただいたんですけども、やはり視覚障害の方々にとって就労という問題、これは非常に大切な問題で、どこのこういう登録会の中でも出てくるわけですけども、まあ今日、社会福祉法人の視覚障害者支援総合センターの高橋先生をお見えになってますけども、非常にこの施設におきましても、また対外的にもいろいろと疑問点を呈しておりますので、一言お願いしたいと思うんですけども、よろしくお願いします。
高橋でございます。今お話を伺ってて、とってもいい制度がどんどんどんどん出てくるんだな。しかし果たして我々視覚障害者にとってはこの制度はどうなんだろうということを考えて、自分に置き換えた場合、私はB 型就労継続施設 B 型を運営しているわけですけれども、地域で安定して安定と安心のできる自立生活をするために、まずはB 型の私の方のチャレンジに来ている人たちが、だんだんだんだんこれ新陳代謝ができれば一番いいわけですけれども、なかなか就労定着というのは難しいわけですよね。じゃあこういう B 型で生活をする人たちの将来というのはどうなるんだろうかというときに、私はグループホームなりデイケアなりが必要になってくる。それも、障害を、障害別にしたですね、私雇用促進法でも障害別の程度別の雇用率を作れということを若かりし頃ずいぶん運動したわけですけれども、物理的に難しいということで、その案の定今雇用率がどんどんどんどん上がってるというけど、逆に視覚障害者の雇用というのはどんどんどんどん下がってきてるわけですよね。だからそういうことで言えば、 B 型の私の方で働いて1万何がしかの工賃をもらってる人たちの将来を保障するためには、視覚障害者を中心にしたグループホームとかデイケアが私は必要だと思うんですが、いかがなもんでしょう。以上です。
はい、ありがとうございました。お願いいたします。
高橋様ありがとうございます。B 型を今経営されていて、 で世の中では就職がどんどん進んでいると言っていてもなかなかその視覚障害の方の就職は一方で進んでいないということですよね。でそういった中で B 型を生活の中心に置いてで住まいとしてグループホームとかデイケアというようなことを考えていった場合にはそれはその視覚障害のある方に特化したそういった事業が障害福祉の中にもあってもいいんではないかということというふうなご質問だったと思います。はい、そうですね、こう今のその現状の制度という言いますのはその、高橋さんもそのご承知の通り障害の種別を取っ払おうということで今その、まあ、3障害ではないですけどその、統一的なその制度の中でやっていこうというふうなことで、まあそうですね、これからもそういった方向で、事業の方はいろいろこうその作っていくのであろうとというふうに考えていますのでですからそういう意味ではですねその制度として、まあ、高橋様がおっしゃったような内容のその事業を改めて作れるかというお話には現時点では非常に困難であるというふうな回答をせざるを得ないというふうに思っておりますがただこうそうですね例えばその老人福祉の世界で言いますとやはり昔からその視覚障害にその特化したその施設というのはあるわけですしで それ自体そのなんですか、ね、今でも当然あってでずっとこう有効にその機能しているのであればですねそういうふうなその他 の, その福祉分野のそういったその事業なり施設なりに、まあ障害分野でやるとした場合にはそういったそのまあ、先行例といいますかその前例をこう我々が学ぶことでそういうその何らかの方法というのは見れるのかもしれないなというのはちょっと今、思いました。でその、まあ、今回その制度を、まあ国会を通りましたので30年4月まで何か大きな動きというのは取れないわけですけれども当然今後もですねそういうそのニーズの高まりに応じていろいろなその事業を作っていく今回作った事業というのはそのまさにニーズがあってそのニーズを充足させるにはその今の制度ではできないということが新しい制度を作った前提になっておりますので今後その例えば、この制度も30年4月施行ですけどもそれからまた3年後見直しというふうなことが33年を目途に ありますしその制度自体はどんどんどんどんこう、まあその時代に応じてその変化していくものですのでその中でそういったこうそのニーズの高まりがあればですね当然今後対応していくというふうなことになってくるかなというふうに思います。まあ、そうは申しましてもねその障害のある方の高齢化がどんどん進んでいっている中で待ったなしの状態にはなっているかとは思いますが、まあ、引き続き、努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ちょっとお待ちいただけますか。それで、今就労が行きましたんで、じゃあ年取ったらどうするのよという今65歳問題というのもなんか決着がついたような表現の仕方でございますけれども、ここで、今日お見えの、なっています、自立センター、盲人自立センターの陽光園の高橋さんがお見えになってますので、簡単に一つだけですねご質問を絞ってしていただければと思うんですけどいかがでしょうか。
私も高橋と申します。この組織は高橋さんが多いんですが、今日は、照井課長補佐さんどうもありがとうございました。ごめんなさい今65歳以上になって年取ったらということでちょっと言われたんですが私的には今盲人ホームの方を経営しておりましてちょっとそのことで聞かせていただいてよろしいでしょうか。
結構でございます。
議長さんよろしい。はい、ありがとうございます。はい、盲人ホームに関して今ちょっとその就労移行に移るときにそのまず場所の問題、そして利用者のその定員の問題等々がハードルになってなかなかそちらに進めないという盲人ホーム経営が今実際にあると思うんでうちもそうなんですがこの見直しに関しての中でそのような、こう改善点等が見られると本当にありがたかったんですがどうしてもその、こう努力してもなかなかそういうところが、 できないような部分に関して、その定員のこと、そして場所のこと、そのあたり、今後なんかこう、進展があるものなのでしょうかどうか、ちょっとよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、そうですね、まず最初に、高橋さん、すみません、ご質問いただいてありがとうございます。盲人ホームをはじめ、その視覚障害のある方の 就労先といいますか、他の事業でもそうなんですけど、就労移行継続もそうなんですが、その視覚障害の方を集めて、そういった事業をやる場合、やはりこう一番大きなのは定員のハードルだというふうなお話は承知をしております。それで、今回その、制度改正で、そういったその定員の、まあ、ことですとかが、一切載っていないのは、これは報酬改定で対応ができるからなんですね。ですから、まあ、法律を改正 しなくても、その3年に1回の報酬改定の中で変更すべきところは変更するというふうな形で対応していきますので、今回の、ものには載ってないというふうなことになっていますが、その、視覚障害の方の定員の関係につきましては、これは、まあ、視覚障害と一口に言うだけでないですけども、例えばそのすごく離れた盲人ホーム、まあ一軒に一個とか、今そんなに数は多くないと思うんですけども、そういったその県が、その例えば共同して一つの法人格を作って、でそうするとその制度上は、例えば住たる事業所っていう制度があるんですよね。そのメインの事業所の他に定員要件を緩和した少ない人数で運営ができる事業所というのがあるんですけども、そういったその今仕組みの中で、その数人が就労する場であっても、例えばここはその就労移行支援事業所であるとか、そういうようなことができるかどうかというのは実際今検討しているところなんです。で、具体的にどうするっていうのはちょっとまだそこまで話が詰まってないんですけれども、その中ではそういったことも含めて、今後その1個の事業所がのその利用者数が小規模化していった場合に、どういうふうなことでその引き続き事業の継続ができるかというふうなところについては、報酬改定の中で検討を進めていく予定にしておりますので、もう少しお待ちをいただければと思います。
はい、ありがとうございました。もう一方ですね、質問したいということでですね、日本ライトハウス情報文化センターの竹下館長さんからいただいておりますので、お願いいたします。
はい、私は転訳や音訳録音をはじめとした視覚障害の方への情報提供に関わっている事業の担当しているものから伺いたいんですが、今のお話で特にその地域特性や利用者ニーズに応じた意思疎通支援ということが挙げられていて、障害種別ごとの特性やニーズに配慮したきめ細かな対応やということが盛り込まれていましたので、非常に期待をするとともに、一抹の不安を実は覚えているんですが、と申しますのは、現行の総合支援法下におけるその地域生活支援事業の実施要項には、市町村の必須事業として意思疎通支援事業というのが挙げられていて、手話通訳者、要約筆記者の派遣あるいは設置の事業、そして転訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業などということが、必須事業に挙げられているんですね。ところが現実にはですね、それに対するその手話あるいは転訳朗読の方針については、市町村の必須事業に手話方針の養成研修事業を挙げられていますけれども、市町村では、転訳や朗読の方針は任意事業位置づけられている。で、都道府県においては、手話通訳者要約筆記者の養成研修事業は必須事業ですけれども、やはり転訳朗読の方針等は研修任意事業という位置づけ、つまりやってもよいと、逆に言えばやらなくてもよいという位置づけ。でその中で、この現在 その総合支援法の見直しの中では、その意思疎通支援の中には同等に手話もその要約も転訳も朗読も入っていると思うんですが、それ現実において本当にその進められていくのかなというところに疑問がありまして、ぜひそのことについてご意見を伺いたいんですけれども。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、そうですね、その地域生活支援事業、すいません、ちょっと部屋が違うので、任意事業、その必須事業、その仕切りは承知はして いるんですけれども、今後どう見直していくかというふうなところについてはちょっと、持ち帰って担当に確認をしてお答えするということでよろしいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございました。まだまだですね、たくさんこう期待、同好援護のですね、報酬単価もっと上げろとか、そういうところもいろいろあるかと思うんですけども、ここの辺でですね、終了、させて、いただきたいというふうに、思って、おります。照井様ありがとうございました。皆様改めて感謝の拍手で、お送りたいと思います。ありがとうございました。
JBS 特別番組、この時間は平成28年6月23日から24日までの2日間、埼玉県熊谷市のホテルヘリテージで開催された社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会主催第64回全国盲人福祉施設大会から23日に行われた研修会、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部障害福祉課課長補佐照井直樹氏による講演、障害者総合支援法3年後見直しについての模様を放送いたしました。